79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストに送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。習慣の大切さを知りました。いつも炭水化物を気をつけてるんですけれども、正月休みを経てちょっと満腹中枢が壊れ始めたのか、米もたくさん食べるようになって1週間、気づけば3キロも太っていた。やはり習慣、しっかりと気をつけていたからあの体重を保てていたんだなと痛感したわけです。皆様もひょんな習慣があなたを作っている、その思いが言葉となり、その言葉が行動となりといった綺麗な格言があったような気がしますが、皆様も気をつけましょう。本日のカフェインボンバーノットフリーの爆裂お悩み相談室、前半にお送りいたします。そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、今回も女性ボーカルアーティスト満載でございます。それではカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
ノーノ
ーカフェインボンバーノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりません。ということで本日もウェブから引っ張ってきた某知恵袋のお悩み質問をノットフリー3人で答えていきたいと思います。さあ早速行ってみたいと思います。ハンバーガーとポテトに合うドリンクは何？はい、ということでございます。まあ本日急にクイズ形式みたいに始まりましたけれどもまあ、まずですね、私が答える前に私の兄の答えですね、兄から聞いたことあるんです。ハンバーガーとポテトに合うドリンクはコカ・コーラと言っておりましたね。まあそれもそのはずですね、兄アメリカに留学しておりまして3年ぐらい、まあそれまでですね、うちの家庭というのはですね、甘いジュースとか飲むなとか、そういう家庭だったんですね。まあ、必ずですね、こういうポテトとかハンバーガーでもウーロン茶とかお茶系を飲んでいたので、だもう正直言うと私的には甘いもんと油もんっていうのはもうやばい相性だなと思っていたんです。ただ兄はですね、そのアメリカに行って帰ってきたら、まあ、コカ・コーラとポテトとかすげえ相性いいからなってかぶれて帰ってきたっていう話なんですね。まあということで兄、まあ、要するにアメリカ代表と言ってもいいんじゃないでしょうかね。まあここで言ったらまあちょっと語弊がありますが、まあ、ということでハンバーガーとポテトに合うドリンクはコカ・コーラということでございます。まあ一応ですね、内田篤史にも聞いてみたいと思います。ドラムをやってもう20年でしょうか、内田篤史のポテトとハンバーガーに合うドリンクは何でしょう？
青汁。
一応ね、狙ったの、それともマジ？
いや結構マジですね、苦味と甘さと。
だってさ、ファーストフード店に青汁ないじゃん。
ないですね。
多分まあこのファーストフード店にあるドリンクの中じゃないですか。まあ、ちなみに私だったらですね、まあ、ビールと言いたいですよね。
ないんじゃないですかそれも。
まあ、ないですけども、まあ、今ね前例が出たということで、前例ができたら全てが OK になるというね、この世の中でございますから、ハンバーガーとポテトに合うドリンクはビールということでよろしいでしょうか？
よろしいです。
ありがとうございます。さあ次行ってみたいと思います。今幸せですか？はい、というご質問でございます。CM のなんかキャッチコピーみたいでございますけれどもね私は答える前に長くなってしまいそうなので、まずは婚活中のですね、門倉龍介から聞いてみたいと思います。今幸せですか？
まあ幸せじゃないですね。
はい、ということですね。まあせっかくですから、なぜ幸せではないか聞きたいでしょうね。なぜですか？
いや一応ね、婚活中ってことですから、まあ、ゴールがあるわけです。
はい、
そこに向かってだんだんなんで、まあ、そこに達してやっと幸せって言いたいな。
ということは婚活が成功しなかったら永遠に幸せじゃないってことですね。
やばいですね。
あなたの人生それで終わりです。さようなら。
終了です。
さあ次聞いてみたいと思います。内田篤史が感じる今幸せですか？
幸せです。
一 人の不幸は蜜の味と言いますが、人の幸せというのはうざいということなんですね。でこういった時はさっきみたいな不幸せの方がですね、まあ、聞いてる方は喜ぶんですけども、まあ、一応このラジオのコンセプトとしては、まあ、人がハッピーになる、笑顔になるラジオということで頑張っておるわけでございます。じゃあ聞かせていただきましょう、はい、何が幸せなんでしょうか。
まあ家族があってですね、友人もいて、お金もそこそこあり、
そこそこある、
食べ物も毎日うまい、体も健康、もうこれ以上ないです。
ただ脳にちょっと異常が最近見られる、
ね、ブラックアウトしすぎですね。
まあそういうことなんですね。まあ、その悪いとこを見たらキリがないですしね、まあ、先ほど婚活中であるから幸せじゃないという言葉を聞きました。まあ、婚活中であるから幸せじゃない、ゴールに向かって、ゴール到達したら幸せだっていう、まあ、婚活が成功したら、まあ、結婚ということになると思うんですけどもね。じゃあその相手と結婚決まっても幸せかわからないですからね、まあ、永遠に幸せになれない青い鳥、まあ、いつも言いますけども、幸せというのは状態ですからね、あの追い求めるものではなくですね、感じるか感じないかが幸せでございますから、今幸せですかという答え、幸せに感じてますか、幸せに感じてませんかということだけでございますね。何だから幸せ、何があるから幸せ、そんな脆弱な幸せですね、すぐ壊れてしまいますね。その通りです。生きてることがハッピーとかですね、あ今日も美味しいもん食べられて嬉しいな、私もそんな気分ですけどもね。でこのね、まあ、日本という国もですね、いろいろネットで言われますけどもね、まあ道も綺麗でね、安全でね、水も美味しくて、水道の水も飲めます。世界でね、水道をジャッとね絞って飲める国なんてないんですから、そんなね数えるぐらいしか。その国にねこの住めてハッピーですよね。どう思います？
僕はネクラでネガティブなんでそう思いません。
帰れ、
帰ります
ということでね、まあ、今帰られるとまだちょっと時間があるんですけども、まあ、そういう意見もありますね。じゃあネクラでネガティブな意見聞かせてください。そう思わない、こんなに恵まれた環境に生きてましてね、まあ、もちろんこれね相対的に見てってことになってしまいますけどもね、まあ、例えばある国ではね、いきなりこう銃が飛んできて隣のお兄ちゃんが死んじゃったとかですね、お母さんが死んじゃったとかですね、そんなん考えたら苦しすぎませんか。
だからそういうことが頭にも出てこないんです。
想像力が少ないから、やっぱ相手のことを考えられないから、やっぱ婚活もうまくいかない、まあ、女性ってのはそういうのを見抜く能力が高いですからね。あこの人は口で上辺でこんなにいいことを言ってても必ず裏切るんじゃないかなんて女の子に思われてしまってるんじゃないでしょうか。さあ次行ってみたいと思います。何のために生きていますか。はい、ということで根源的な質問でございますね。これはもうあれじゃないですか、禅のお坊さんでも連れてこない、禅問答でもしないと生まれてこないような答えですけどもね。まあこの何の参考にもなりそうもない、何の哲学もないこの3人が一応答えようと思いますね。じゃあ門倉君、何のために生きてますか。
知りません。
いや婚活のためだろ、結婚するために生きてんだろ。何のためにじゃ婚活してんだ。
自分がしたいからだ。
したいんだろ。じゃあ何のために生きてんだって、婚活したいからだろ。
なんか違う。
なんでだよ、結婚したいんだろ。
生きるってなんだ。
結婚がゴールなんだろ。
死んじゃうじゃないですか、そしたら。
うん、そう、
矛盾じゃないですか。
そうだよ、だから
今自分は矛盾をしてるんだよ。
死ぬために生きてんだよ、詰まるとそういうことだろ。
じゃあそういうことだ。
そうだよ、だから何のために婚活してるんですか。死ぬためですってことですよ。とんでもないね、珍回答になりましたけども、まあそういうことですよ。だからこうやって追っていくとわけがわからないですね、なんで生きてるかって。でうちは一応聞いていきましょうね、なんで生きてるんでしょうかということでね。
一日一日を生き、未来を見ていきたい。
まあちょっと、まあ、ちょっと抽象的というかね、まあ、なんで聞いてしまったということで、もう何のために聞いていますかっていう、今そういう状況になりましたけども、まあそうですよね、まあ、何のために生きてるかというところでね、まあ、生かされてるんじゃないかなと思うんですね。まあ、私の好きな中村マルプーさんも言っておりますけどもね、まあ、この生きてるということは、まあ、生きてていいよと言われているということでね、じゃ何のために生きてるというか、まあ、そのあまりにもこう自発的でね、俺の命は自分のもんなんだボケーと思ってるとですね、まあ、こういう質問になってくると思うんですけどもね、まあ、生きてるとは、まあ、生きてていいよ、生かされてるという発想に持ってった時にですね、あ、 何のために生きてるか、生きるために生きてるんだっていう答えになるんですけども、いかがですか。ちょっと哲学チェックになってしまいますけど。
うん、いいんじゃないですか。
まあ、うるせえなカリーナなんかよ、お前マジで、まあ、あなただ、お前トイレ来いということでね、まあ、ちょっと古いような感じになりました。トイレ裏来い。まあ、なので、まあこういう何のために生きてますかっていう、こう質問が出る時点でですね、まあ、この方多分何のために生きてんだと思って、まあ人の意見を聞きたくて、こう、じゃあこういう質問してると思うんですね。まあ、この知恵袋を見たら誰も回答してませんでしたけどね、まあ、悲しいですけれども、まあ、ともかくそういうことですよ。あなたは生かされておりますのでね、まあ、宗教チックになっちゃうかもしれないんですけども、そんなことありませんよ。考え方ですからね。まあ、何に生かされてるかはよく分かりませんけどね、まあ、ミスター・チルドレンさんの、ね、歌詞にもありますよね。まあ、これ喋るとこう著作権の問題が出てくるのは言いませんけども、まあ、パドルという曲の中に入ってましたけどね、何に、まあ、言っちゃうんですね。何に感謝していいか分からないけど、今日も僕は生きているって、もうあの全て、まあね、あの桜井さんがあの脳梗塞でね、まあ、ちょっとこう危なかったんじゃないかって後に、まあ、華麗なる復活をされてですね、思い出しますよね。びっくりしました。ミスチル大好きでしたので、で帰ってきた桜井さんが書いた歌詞がそうだったんですね。その前ですね、時々誰かが僕の人生を操っているような気がしている、で誰に感謝していいかわからないけど、今日も僕は生きている、また君を愛していける、素晴らしいんじゃないですか。この歌詞がすごい好きなんですよ。どうですか。
いいですね。
いいですね。もうちょっと疲れちゃったでしょ。もうマイクから離れちゃったね。No! カフェインボンバー。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第4週、インテグラルが送るインテグラルの明日何の日？そしてニューカマーというよりもカムバックですね。2組目、ジュースが送るアイラブジュース。どんなコーナーになるんでしょうか。どうぞ。
インテグラルの明日何の日？わ
ー。はい。
はい。明日の小ネタに使える記念日について面白いおかしく紹介します。その前に私たちの自己紹介したいと思います。うんうんうん、はい。ではマリカちゃんお願いします。
はい。インテグラルの水色担当、スイーツの国の守護者、マリマリことマリカです。よろしくお願いします。
はい、インテグラルのマサキ色担当、マサキスドヘビと書いてシリンダーです。よろしくお願いします。
イエイイエイ。
というわけで、
明日は1月23日、電子メールの日です。はい、電子メール、あの普通のイメール、
そうですそうですそうですそうです。
うんうんうんうん。何？ 1 月23日にメールが、あれ、メール機能ができたとか
なのかな、わかんない、
わかんない。
でも今メールあんま使わないよね。
そうだね、うん、そもそもなんか昔やっぱり私が高校の時の、その、まあ、当時ガラケーだったんですけど、うん、その時は基本 E メールか、うん、あと C メールっていう、
うんうんうん、
あの電話番号で
新メール、今あのショートメールとかああいうなんか、あのいろんな会社でも今誰でも送れるようになってるんですよ。
あ、そかそかそか、うん、そう、なんか昔は私 AU だったからか新メールってそう言われてて、
うん、
うん、なんかね、昔はよくその2つがもっぱら普段使う機能みたいな、やっぱりガラケーだからさ、あんまりさ、うん、今みたいにゲームもできて、でなんか他にもなんかさ、いろいろ管理とか、
うんうんうん、
そういうのもできなくてさ、
うん、
データの保存とかもあの、
うん、
携帯にいろんなデータを残すみたいなのができなかったから、うんうん、そう、なんかあんまり使うことがなくて携帯を、だから基本普段使うのはもうもっぱらメールチェックぐらい、
うん、
メールでなんか友達と連絡とかだけだったんだけど、
うんうん、
もうね、今だとね、あのそういういわゆる SNS の、うん、そういうメッセージのやり取りもさ、うん、スマホだとアプリがね、うん、いろいろあるから、
うん、
まあね、LINE だったり、
うん、
他にもね、なんか最近いろんなの出てるし、
うん、
まあ他にもそのメッセージっていうか普通にね、Twitter とかでね、うん、あのいろいろ配信とかさ、
うん、
できるからいらないよね、なかなか。
でもなんだろう、 E メール 仕事とかで使ったりするかな、たまに。お仕事で、うん、なんか LINE でお仕事のやつもあったりするけど、うん、あまりお堅いところとかだとやっぱりまだメールだったりとかして、
あ、なんかそのお仕事 の, その上司さんとの連絡とか、
なんだろう、なんかそういう情報漏洩とか怖いなとか、なんか結構系だとなんか漏れちゃうっていうのを聞いたことがあって、
情報が、そうなんだ。
今は多分しっかりしてると思うんだけど、まあ結構漏れてるっていうか、だからなんかそれが怖くてメールにしてる人もいるんで、
あー、そっか。
あとはもうね、なんだろう、なんだかんだ LINE もしかしたら海外だとあんま流行ってないかもしれないんで、
あー、どうなんだろう ね外国はね、他の人
そう LINE やってるってあんま聞かないですよね、うん、いや、やってるのかなみたいな、もしやってたら ね流行ってると思うんだけど、
LINE っていう言葉自体あんま海外の人から聞かない、
スカイプとかだったらまだ分かるんだけど、
あとなんか外国の人はみんな Facebook、
そうそう Facebook だよね、
確かに、なんか日本だけだよね、LINE メインで使ってるみたいな、でね、今調べたらね、1月23日、いいふみ
そうですね、
語呂合わせで制定されたみたいなね、なるほどね、だから別に1月23日に
メールができたわけ
じゃないね、できたんじゃないっていう、なるほど。あとね、同じ日がね、ワンツースリーの日っていうのもある
でしょうね、1、2、3だもんね、まんまだね、
人生に対してジャンプする気持ちを持とうと言
って、どんなイベントなんだ
ろう、いいじゃんいいじゃん、ちょうどジャンプするんでしょ、
でカウントダウンの時だよね
やればいいじゃん、1月23日、
なんで20、なんでや、なんでやめ、それ以上身長伸びても困るよ、
身長伸びた方がいいんじゃないの、
どういうこと、もういいですよ、大丈夫ですよ、
もういらない
、
うん、オッケー、じゃあもう飛ばないことに
しよ
う、
あ
そろそろ告知の時間かな、
はい、ですね、次回はですね、2月の24日六本木新世界カフェインボンバー、
はい、
予定でございます、
ちょっとね、はい、まだ2月以降のね、ライブ予定があんまりないでござんす、
そうなんですよ、実は、はい、募集してます、何がいいところがあれば、そしてね、私たちね、こういうラジオ以外にも生放送やってたりとか、はい、あとは何だろう、他に何やってるかな、
まあ
でもね、結構前にラジオライブとかやってたんで、そういうのちょこちょこ今後もやってきたらなと思います。
生放送も今、ショールームとかで配信しているものもあれば、あとはワロップ、ワロップ放送局からの、月1回で30分番組も持ってるんで、よかったらそちらの、そちら2つは動画配信になってるので、ぜひ動く2人で盛り上がって、もらえればと思います。
思います。
あと4月にもね、一応新世界のカフェインボンバーのライブ予定があるので、ぜひそちらも見てもらえればと思います。
はい、います。
せーの、
インテグラルの明日何の日でした。バイバーイ。
ロックバンドジュースが送る
I love juice。
平均年齢45歳のおじさんとボーカルの勇気が罰ゲームをかけてトークバトルを繰り広げます。若き女子は親父たちに勝てるのか、ぜひお楽しみください。皆さん、こんばんは。はじめまして、ジュースです。ボーカルのゆうきです。
あのベースのゴリでございます。
はい、はい、私キーボードの石です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、じゃあこのコーナーはですね、まあトークバトルということで一人ずつまああるテーマをもとに喋ります。
はい。
なんですけど、まあ、ただ単に話しても面白くないので、まあ、バトル感出すために今回は英語禁止ルールということで、わざとらしい。
英語そんな知
らない。そっち逆に出てこないみたいな。
逆に出てこない。
難しいよ。
はい。で、英語をまあ1回言うたびに、まあ、ワンペナルティということで、はい。で、一応僕が司会というか、審判役っていうことで、チェックしますんで。
よろしくお願いします。は
い。いつさんのは私たちがチェックすればいいです
か？僕は脳幹でいい
です。なんでですかね。それは何でしょう。罰ゲーム2人だけってそんなことない。
いや、そこはちょっと。
ダメです、ダメです。
戦ってい
た。私たちがちゃんと、あれしましょうね。審判しましょうね。一人だけなんかいいところ
を。ああ、そうね。ちょっと髪の見物でいいかなって。
ダメです、ダメです。絶対やらせますから、ね。う
ん、はい、じゃあまず、1個目のテーマは、はい、何でしたっけ。まあ、バンドっていうことで、パートをやるきっかけ。について、まあ、話していきましょうという形です。
はい。この担当をすることになったきっかけは、
もともと。何の担当ですか？
歌い手です。
歌い手選んだ、選んだ。
歌い手です。私よかった、そこで。
歌い手。
歌い手です。やるきっかけになったのは、もともと歌が好きだったんですけど、まあ、それこそ趣味で、
うんうん、
行くじゃないですか。その歌う箱があったんです
よ。歌う箱
ってあった。歌う箱があったんです。
歌う箱
が。箱があったんです。そういうところに行くのも好きだったんで、はいはい、まあ、よく行ってたんですけど、まあ、趣味で歌うっていうだけじゃちょっと、うん、楽しくないなと。
ほうほう
ね、どうせなら、うん、そういうなんかもうちょっと本格的なところで歌ってみたいなっていう気持ちがあった時に、
うん、
まあ声をかけていただいた
ので、誰に？
あれちょっと待って、
うん、
うちの音楽隊の名前英語ですね。
は
飲み物。
飲み物ね。
飲み物。に誘ってもらった、声をかけてもらったのがきっかけで、うんうん、まあ今ここで、飲み物で歌い手をやるきっかけになります。
意外とみんなちゃんとしてるねっていう。
何がちゃんとしてる
の？英語出ないもんですね。
結構考えましたからね。うんうん、ただ私の、
うん、
要は担当が言いやすい、
うん、お確かに
言うだけです。
確かに、
はい、
言いやすい。何が言いやすい？
言いやすい。
歌い手だから、
ね、歌い手ね。
あ、歌い手だし、
なんか楽器の名前とか出てこないから、ね、
でも私のおかげで皆さんは飲み物っていうのが
開拓されたから、ね、行きやすくなった
ナイスナイス。
はい、はい、ました。
罰ゲームです。あ今の脳幹ですか？私は脳幹？多分聞いてる人たちは分かってる。聞いてる人たちは多分分かってる。
いやいや、それね。
あ、言っちゃった。そしたらもう2個ぐらい
に。2個ぐらいだ
ね。
はい、じゃあ、第1回目いかがでしたでしょうか？
いや、やばかったっすね。
ね、
結構出ちゃうな、英語。
そんなレパートリーないと思ってたん
です。そうですね。
あ、もういいんだね。もう終わって終わって。って
みんなもうなんか。
トラウマ、
ね、意外とね、英語ありますね。
うん。まあ一応、暫定1位は、ユッキーということで。
あ、
これはまあ、独走してもらえれば。
だからね、
言わせるんだもんな。
言わして
ね。で、最後にちょっと、ちょっと真面目なコーナーみたいな。
はい、
ジュースでの意気込みを、まあ、ちょっと語ってもらって終わりにしていきたいなと思います。
はい、歴史のあるバンドさんにお迎え入れていただいて、この子をボーカルに入れてよかったなとバンドの皆さんに思っていただけるのがまずは一番ちょっと自分の中での目標かなと思うので、はい、一曲でも多く魅力的な歌を歌っていけたらなと思っています。はい、じゃあ最後ですね、この曲を聴いて皆さんとお別れしたいと思います。
はい、
曲名はバベルですね。はい、はい、
どういう意味の曲ですかね。
またそこは
バベルの塔のように、うんうん、大きな子に育ってほしい。なんて意味でしたっけ、まあ、書いてありましたね、うん、
じゃあ次回への宿題ってことで、
はい、聞いてください、うん、バベルです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。いやーもう太るって嫌ですよね。なんとなく目がちっちゃくなったなと思ったりですね、ベルトの上にお腹が乗るななんて思っていたら見事に体重計に乗ったら3キロも太ってる。でも楽になっちゃうんですよね。その霧のいいとこに行っちゃうとまあいいやみたいな。例えば77キロから80キロになった時に、なんか大台に乗った時にまあ83も80も変わんないかみたいな。人間楽になるとどこまでも行ってしまうんだなと感じる瞬間でございますね。皆様も健康管理のために体重管理大事ですね。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。大事な声
そのままでいい、そのままでいい、そのままでいいよ。あるがままで、あるがままで、あるがままで。